はい、それではコリント人への手紙第2の13章です。ついにコリント人への手紙ね、最後まで来ましたですね。これまでも多くの問題にパウロは取り組んできましたが、ついに時効が来たって言ったらいいでしょうかね。時効じゃない、逆だ。時間がもうね、来てしまったという感じで、悔い改めてない者たちに容赦しないというかなり強い言葉を使っています。でも同時にそうならないように願っていると、まだね手紙を書いている時点ではコリントに言ってませんから、そのように言っています。でここの章からですね、こう主に与えられている権威について見ていくことができます。イエス様ご自身ってとてもどうですか、優しい方ですよね。優しい方ですね、柔和な方ですね。へりくだっておられましたよね。で同時にでもイエス様弱い方ですか、本当には弱くはないですよね。というこの権威ですね、これがまあパウロにも与えられてまあいたということなんですね。まあ、じっくり見ていきます。では1節2節を読みします。私があなた方のところに行くのはこれで3度目です。2人または3人の証人の証言によって全てのことは立証されなければなりません。以前に罪を犯した人たちと他の人たち全員に私は2度目の滞在の時前もって言っておきましたが、こうして離れている今もあらかじめ言っておきます。今そちらに行った時には容赦しませんということです。で、偽人という存在がいて煽られながらですね、なおかつ悔い改めていない者たちがいたわけです。12章の20節後半にこの争い、妬み、憤り、党派心、悪行、陰口、高ぶり、混乱がありはしないでしょうかと。そして21節にも後半に以前に罪を犯していながら犯した汚れと淫らな行いと公職を悔い改めない多くの人たちのことを私は嘆くことにならないでしょうかと、このようにしてこの悔い改めていない者たちがまあ、いるわけですね。でもう一度ねこの12章の20節読んだところを見ると、これ知的な罪って言ってもいいかな、知的な罪ですね。これ傲慢、陰口、党派心ですね、この、悪行ですね、妬み、争い、これ全部知的なものに関わってきますよ。で後半がこの肉欲に関わることですね、公職であるとかね、そういう内容であります。でこれが、パウロは第一の手紙で、取り組んだことを思い出してくださいね。覚えてますか。まず党派心からね、この始まってですね、私はパウロにつく、私はケパにつくとかですね、そしてその後で、この近親相姦をね、この行っている者がいると、自分の、父の妻を、自分のものにしているっていうですね、この性的な罪を犯している、まあ、そういう話をしていましたけれども、まあ、その手紙が、コリントに送られた後ですね、この悔い改めるどころかもっといろんな混乱が起こってですね、まあ、教会が真っ二つに分かれたっていうか、こういろいろ起こったんですよ。でそれで2度目にコリントに行っています。でその2度目に行ったっていうのはこの手紙の中でしか推測できないんですね。というのは、使徒の働きの中ではコリントに行って、そしてまた行ったっていう話が書いてあるんですよ。だから第2宣教旅行でコリントに初めて行って、そして第3宣教旅行でコリントにまた行っているっていうのが書いてあるんですけども、その1回目に行ったのと、2回目に行ったその間に実は行ってる、だから3回目だってこういうふうに言ってるんですね。でその時のかなり厳しい対象、この2度目の滞在の時って書いてますけれども、その時にかなり厳しい対処をしたんだと思うんです。でこれで3回目ですと、3度目ですと。でその後で2人または3人の証人の証言によって全てのことは立証されなければなりませんって書いてあるんですけど、これねちょっと解釈が2つ分かれていて、何かというと、この2人3人の証言ってこれ新明記から来ているこの律法なんですね。いろんなところで引用されてますけれども、 あのこの新約聖書の中でも。で、ここでの解釈の一つは、このパウロが、この行ったという時には、彼以外にまた一人二人ですね、この証人がいて、一緒に行ってね、この何が起こったかっていうのをちゃんと見ているとですね、大事ですね。何かこうするときに本当に言った言わないっていうことになるじゃないですか。だから自分以外の人を連れていくっていうこと、とっても大事ですね。ペテロがコルネリウスのところに行ったときにですね、自分だけで行ったんじゃなくて、ちゃんとユダヤ人でイエス様を信じてる人ね、連れて行って、確かにこのコルネリウスに聖霊のバプテスマが与えられたんだっていうのをこう証言できたわけですよね。彼だけだったらまずかったんですけど、ペテロだけだったら、そうじゃない、そういう感じでもう一人二人は行っていたという意味でもある、意味という解釈と、そして三度目ですって言ってますから、もうだから一度目に罪があることが分かって、そして二度目に行った時も罪があって、そして次三度目に行く時はまた同じ罪があったら、もうこれは教会からあなた方は追い出されなければいけない、あるいは裁きを受けなければいけないという、もう確実にあなたは罪を犯していて悔い改めるつもりがないんだっていう、この2人3人っていうのを2回3回の証言って言ったらいいかな、そういうふうに引用しているのかもしれません。どっちか分かんないですけども、どっちかもしれない、分かんないですね。まあイエス様が言われた言葉をパウロは念頭に入れながら、おそらくここで話していると思います。この新明記の律法の言葉をですね、イエス様も引用しながら、罪を兄弟が犯したらどうするのかということを言ってますね。マタイの18章15節から17節です。15節から17節です。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に1人か2人一緒に連れてきなさい。2人または3人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいと。でこれが罪を行っている時、誰かが罪を犯したという時の段階を経た、この対象なんですよね。はじめは2人だけのところで指摘しなさいということです。だから何かこの人が例えば物を盗んでいるということは分かったと、この教会の中でね。そして分かった時点で噂に流すのではなくですね、本人にまず確かめるということが必要だよということなんですね。でそれでも言うことを聞かなかったら、もう実はその例えば物を盗んでいるっていうねことがあって、それをもう他にも見ていた人がいるとですね、こうそうなんじゃないのって思う人、こういう人を1人2人連れて行きなさいと。そしたらこの2人 3人の証言によって事実とこうされるっていうね、この新明記の言葉をイエス様ここで引用されてます。でそれでも聞き入れなかったら、教会全体でそのあなたはこういう罪を犯しているよねということを指摘しなさいと。そしてその3回をもってしても、もう、この罪を悔い改めない、認めないならば、もう追い出しなさいと。異邦人や主税人のようにしなさいというのは、つまりユダヤ人のコミュニティから離れているという意味で、救われてないものとして、救われてないというか、そうですね、もう本当に、この教会というコミュニティから外すという、これを、難しい言葉で教会回帰と呼びますが、回帰というのは戒める規則と書きますね。教会回帰と読みますが、英語だったらディスプリンで、簡単にね、チャーチディスプリンですね、しつけるって意味なんですね。しつけるとも訳すことができますけれども、そのようにしなさいという、教会に属していないように、していきなさいということなんですね。でこれをここまでの、段階に行く前に、自ら出ていく場合が結構多いですね。実際の現場の中ではね、 なぜかというと教会は清いところだからです、うん、ですね。でこれね、罪に対処するってつらい作業ですよ。これこの前誰と分かっちゃったかな、あ、水曜日の時か、この前の平日の学びで指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングですね。いろんなシリーズがありますけれどもね、あれ見てない方とか読んでない人はね、すごくいいですからね。あれカトリックの人が書いたものですけれども、霊的な教訓がたくさんあります。で、初めのシリーズがフェローシップ・オブ・ザ・リングって、僕英語しかちょっとね覚えてないんで、指輪の交わり、え、間違った、そうだね、交わりっていうですね。でどういう結末になるかというと、その仲間がですね、この指輪のせいで、指輪欲しさで結局仲違いしても、せっかくの仲がですね壊れちゃうんですね。でフェローシップっていう言葉を使っている通り、これ交わりと訳すことができる。つまりこの指輪というのが罪を表していて、でその罪があるとですね、そのもういろんなものに波及するんですよ。その本人の罪で終わらないんですね。そして今まで仲良かった者たちが対立するとか、こう愛が冷えてしまうとか、元に戻せなくなってしまうという、こういう問題があってね、非常にシビアなわけなんです。でこれを、取り除く必要があるわけですけれども、しかしですね、目的がもう一つあってですね、それはその人が立ち返るためです、ですね、本人も立ち返るため。でこれとっても大事ですね。もし犯罪を教会で犯している人がいたとしたらどうします？でこれね、現実によくあるんですよ。教会で犯罪を犯していたらどうしましょうか？私もう申し訳ありませんって言って罪許す、まあ許していいでしょう。牢屋に行かないとね。牢屋に行かないとダメですよ。なんでか分かります？牢屋に行くっていうのはやはり更生するチャンスですね。更生するチャンスです。でやっぱり私たちはこの社会に生きてて、この法律というのは神がねお許しになって、ローマの13章で学びましたが、この上から来る権威っていうのは全部神からのものだと。従いなさい、つまり法律も従って、その罰も書かれてますね。こうむやみに剣を帯びてるんじゃないよと。つまりそういう権力があって、でその中で服さなければ、いけないわけなんですよね。だからそういうところにやはりクリスチャンとて犯罪を犯したら行くべきなんですよ。けれどもどういうことが起こるか分かりますよね。それをね、隠しちゃうんですよ。隠すか、なんかなーなーにしちゃったりとか、曖昧にしちゃったりとか。でこういうふうにするとどうなるかっつったら、さっきのこの、フェローシップ・オブ・ザ・リングと、ね、交わりのこの指輪って同じように、もうね、あらゆるものがバラバラになってきます。その交わりがですね、このでこういうことがあるので、イエス様がこの罪をどう対処するのかということを、言い方はちょっと人間的だけど、戦略的にって言ったらいいかな、順を追って、このやりなさいということをおっしゃって、いるわけなんですよね。だから教会を守るためであり、そしてその人が更生するため、罪から立ち返ることができるようにする。やっぱり牢屋に入ったらね、よく分かるの、たっぷり時間あるじゃない。ね、そしてそのことを振り返るときっていうのはもういくらでもあるしですね。そして本当にこのやっぱ大体そうやってずっと罪を犯してしまうというのはもう癖になっちゃってるわけだから、それをこう強制するためには時間が必要だしね。生活、その考え方とかいろんなことも本当に大事なことですね。でそれでですね、罪から離れることができるようになると。いうことです。で、二度目の訪問と、またね、その後も手紙書いたんですね。厳しい手紙を書いたんです。で、それを私たち読みました。この第7章あたりかな。この悔い改めた人々が、出てきたわけですね。それでもまだ悔い改めてない者たちがいるんですよ。でこれは厳しく対処しなきゃいけないということなんですね。ところが彼らは悔い改めないどころか、 挑みかかってるんですね、パウロに。3節を見てください。前半だけ読みます。こういうのはキリストが私によって語っておられるという証拠をあなた方が求めているからですと。この挑みかかる態度にパウロは対峙しています。パウロが真の使徒ではないと疑いをかけている、このキリストによって、キリストが私によって語っておられる、お前本当にそうなのかと証拠を要求している、このような横柄、失礼以上だね、なんて言ったらいいかな、やっぱ挑みかかってるというのが一番いい言葉ですね。でそういうことをしているので、次読みますよ。キリストはあなた方に対して弱い方ではなく、あなた方の間にあって力ある方です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのですと、こう言ってます。パウロは、今ここにパウロがいたとしたら、おそらく皆さん近づきやすい人だと思います。とても謙遜、柔和ですね、優しいですね、でそういう人だと思います。で、そこでですね、その反抗している人たちは、彼は弱いんだと勝手に解釈したわけです。何言っても構わないと、何してもいいんだというようにこのしていた。けれどもパウロはキリストがうちにおられる、その中において神の働きをしていたわけです。何かというと、キリストが地上におられて十字架につけられる時まで、柔和でへりくだって、その例えば雷病人の人、今はチャラートって言わなきゃいけないのかな、その、まあでもやっぱり雷病人って言った方がね、すごい大事で、強烈だと思うからね、の人を触ってくださったですね。あと、そのもう本当に酒税人とかそういうみんなに嫌われてる人たちを集めてね、招かれて食事をしてくださった。でこの長丁を患う女がこう触って、そして癒されて、この本当に相手してくださった。そしてもう本当に生活のほとんどを捧げたおばあちゃんを見て、もう全てを捧げたって言って評価してくださった。もう全てがこの本当に優しく柔和で、そして床についてる人を起き上がらせたりとかですね、このようにさせていったわけなんですね。マタイの12章の20節に、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、裁きを勝利に導くまでとあります。で十字架に至る時にもそうですね、この弱くなられました。あえて覚えてますよね、イエス様が捕らえられようとした時に、ペテロは剣で大祭司しもべの耳を切り落としましたが、剣を鞘に収めなさいと言われたんです。でどう言いました？それとも私が父のお願いして12軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか？しかしそうではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。こうなんです。12軍団の御使いですね、ちょっと数えてないんですけども、確か1軍団が何人だったかな、何千人だったと思うんですね。あ、誰が言ったな、12000人。うん、レギオンなんだね、これもともとね。あ、6000人ですね。1レギオンが6000人だから 12×6000 ですよ。やばいぐらい多いですよね。めちゃめちゃ多いですよね。で1人の見つかりで地震が起こりますあのイエスも復活された時にね、だからもう核兵器よりすごいわけですよ。でイエス様はそれでも捕らえられることを、予言を成就させるために必要であると言われて弱くなられたわけです。しかしですね、それがねずっと弱いわけでは全くなくて、全能の力によってよみがえられたわけですね。神がよみがえらせてくださったわけです。 それでですね、黙示録を読みますと、パトモス島にいたヨハネのところに力強い栄光の姿でイエス様が現れるんですね。髪の毛は雪のように白く、目は燃える炎のようで、足は光り輝く真鍮、声が大水の轟きのようで、口から鋭い両刃の剣が出てきて、顔が照り輝く太陽です。ちょっと私たちが考えるイエス様とはかなり違いますね。そしてヨハネはこの方を見て死人のようになってしまった、倒れてしまったんです。でもイエス様が起き上がらせて、恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きているものである、私は死んだが見よ、いよいよ限りなく生きている。ここですね。イエス様はよみがえられて、このように力ある方として現れてくださり、そしてこれからこのヨハネの黙示録を読みますと、これから地上、まず教会に裁きがあり、そして地上にこの患難というね、患難が降り注がれていくという、神の裁きがイエス様にあって、この降り注がれていくわけなんです。でこのよみがえりの力を、このよみがえったイエス様の権威が人たちに与えられたわけなんです。だから使徒の働きっていうのが非常に力強い、これ証になってますね。例えばアナニアとサピラどうですか。偽善の罪を犯したので、それ目の前で死んじゃうんですよ、倒れて。あとは、第一宣教旅行でキプロスに行って、地方総督セルギウス信仰に導こうとしたら、それを妨げる魔術師エリマがいたんですね。で彼に対してパウロがこう言うんですね。聖霊に満たされました。 あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の手にある。お前は盲目になって、しばらくの間火の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この力です。この力を持っているんですが、彼はキリストに習ってコリントの人たちに対して優しく柔和で謙遜で、そして使うとしたら立ち上がらせるために、例えば癒しをために祈るであるとかですね、この奇跡を行うとか、その立ち上がらせていく、癒しを行っていく、また徳を高めていく、そういうために用いていったはずなんですね。しかし固くなになっている者たちに対して、今のこのエリマに対するのと同じような力の行使をしなければならないのかとですね、これはすごい辛いことです。私は父のようであるということを、このコリントの人への手紙ではパウロは何度となく話してますけれども、お父さんが息子に、このお仕置きをするって、今ねちょっとこの親がねこうお仕置きをするって、結構ね社会問題、どこまでいいのかっていう問題が出てくるし、やってはいけないっていう議論もありますけれども、でもこれをお父さんとして息子にしなければいけない時っていうのはどうですか皆さん。お父さんのね、子供持っていらっしゃる方々は、これは辛いことですよ。チャックはですね、お父さんからお尻ペンペンされたことがあって、なんかそれ用のなんかちゃんとあるんだよね、革のなんか、革のさん。で、それが出されるともう硬直したらしいんですけどね。でね、お父さんが言ったんですって。私はこれは自分でぶつよりももっと痛いことだって。何言ってんだって息子は思ったそうです、彼は本人は。自分がお父さんになって分かったそうです。ですね。だからパウロはその今から裁きをするということを、ね、容赦しませんと言っていますけれども、これは本当にやりたくないことでありました。では5節をご覧ください。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方が不適格なものなら別ですがと、午前礼拝にこれ詳しくお話ししましたが、この自分の肉の行いをもてあそんでいるっていうかね、例えばいつまでももう批判をやめないとか、批判っていうかこうそしることをやめないとかですね、いつまでもこの、その不定なね 関係をやめないであるとかですね、まあ、こういう状況であったら、自分が果たして信仰の中にいるのか、この信仰というのはイエス・キリストの十字架と復活の福音の信仰の中にいるかどうかということ、これをよくよく確かめなさいということですね。罪意識がなくてそれを平然とやってるって言ったら、かなり本当に疑わしいですね。だから不適格なものっていうのは、これは試されて不適格っていうね、不合格っていうことですね。つまり本当救われてないと、どんなに熱心に見えていても救われていないんだということ、いかに信仰的な話をしてもそうなんだということですね。そしてパウロはですね、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですかとこう言っています。でね、このコリントの人たちの問題、また霊的にまだ未熟っていうか幼子ですねの問題は何かって、ね、人を見るんですよ。人で、この人がどうだああだって話をするんですね。でもあなた方のうちにイエス・キリストがおられることを知らないのですかとですね、その人を見るのではなくて、このその人を通して神を見て、イエス様を見ていくわけなんです。だから賜物があるんですね。賜物がそれぞれ御霊によって与えられて、それを用いていくことによって、その人がを通してですね、イエス様がを見ていくわけなんですよ。例えば私が今こうやって説教をしています。そしてかなり強く断言します。で、ここで私が勘違いしてですよ、会話の時にもですね、なんか私の言葉が同じような権威があるとして、皆さんに同じように話していったら、もうやってられないよね。意味わかりますね。いや、まずいじゃないですか。意味わかります。で、そうじゃないでしょ。私のうちにおられるキリストがこの、この今御言葉を伝えていて、僕の言葉じゃなくて神の言葉を伝えているから、私を見てるんじゃなくて、今聖霊、うちにおられる聖霊を通し、うちにおられるイエス・キリストを通して、イエス・キリストが私に今こうやって語っておられるんだということを見ているわけなんですよ。私の権威じゃないんですよね。イエス様の権威なんですよ。で、それぞれがそれぞれをそうやって見ていきですね、で、土の器にある神の栄光なんですね。土の器にある神の栄光、これ以前学んだでしょ。土の器なんですよ、この私たちの体、また私たちの人なりというのは。だからそこを見てったらもうアウトですね、教会では、アウトです。それでもこの人にイエス様が共におられて、そして私は励ましを受けたんだと、ね、主にあって励ましを受けて徳を高め合っていく。で、例えば困ってたら何かをしてあげるとかですね、そういう時に、あ、本当に主にある共同体って、主の神様の家って本当素晴らしいなと。で、どんどん組み合わされていくわけですね。また交わって、なんかふざけたこと話して、なんか楽しんでいるっていう時も、本当に主にあって兄弟姉妹で本当にこうやってリラックスできるなとかですね、こういう主を楽しむわけなんですよね。で、それがね、このね、なんだかこうだだって肉に従って判断していく。そしたら妬み、争い、党派心、悪口、陰口、高ぶりっていうのが出てくるわけですよね。しかし私たちは不適格でないことが、6節ですね、あなた方に分かるように私は望んでいますと。だからパウロやテトスとか他の兄弟たちがキリストにあって語っているんだということが彼らに分かるようにと願っていたわけなんですよね。これパウロが自分を自己弁護したいから言ってるんじゃないんですよ。彼らの損になるというか、彼らがこうまずくなっちゃうんだよね。パウロが立てられているということを彼ら自身が認めることによって、パウロのためではなくて、彼らがパウロを通して、パウロの指導的な働きによって、キリストの形に形づく、キリストにあって立て上げられて行くことができるわけですから、今これはパウロは彼らのためにこの不適格ではないということ、つまりキリストにあって語っているんだということが本当に望んでいるよということを話しているわけなんですよ。で、7節ご覧ください。 私たちはあなた方がどんな悪も行うことのないように神に祈っています。それは私たちが的確であることを明らかにしたいからではなく、私たちが不的確なもののように見えたとしてもあなた方に善を行ってもらいたいからですと。まあ、不適格であると人たちを裁いていること自体が悪ですね。ここで悪を行うことのないようにと祈っているということです。でさっき言ったように的確であることを明らかにしたいんで、私がなんかそれを私のためにやってるのではなくて、不適格なように見えていてもあなたが善を行う、つまりあのパウロからの戒めを受け取って悔い改めに導かれることということを願っているということなんですね。不適格のように見えていてもっていうのが、これあのずっと学んでたことです。あのこの肉体的にはあのパウロはすごく弱く見えてます。苦しみを受けてたりとか、いろいろ不都合なことがいろんなことが起こっていますね。だからその不適格のように見えているわけなんです。でそれを使ってこの悪行、あの悪口を言う人とかはその主のしもべを裁くんですね。例えばモーセのことを思い出してください。彼が立てられていた時にミリアムが中傷しましたが、何をもって？モーセの奥さんですね。で奥さんがクシュ人だから、あそこですね、クシュ、あのいわゆるアフリカの方ですよ。多分ね、あのミディアン人だから、元あの確かだけど、あそこがほらシナイ半島でしょ。だからあそこはアフリカに入るので、カテゴリーとしては。だからあのこう別称のように言っている可能性がありますね。ああクシュ人だみたいな。でそういうことを、だからクシュから来たっていうかな、そういうそのあのアフリカの方から来たみたいな感じで、でもいずれにしてもそれ弱く見える、そのあの何かその不適格のように見えるですね、ものを使ってですね攻め立てるわけなんですよ。攻撃するわけです。だってコラの反乱もどうですか。コラの反乱覚えてます？アロンが主たる攻撃の的だったんです。でそのすぐ近くで奉仕していたコラですね。コラはあの何だっけな、レビ族の中でも、あどう忘れ、氏族の名前忘れちゃった。レビ族の中でも、ケハテ族、氏族としてね、ケハテというのはこの祭具を祭壇であるとかそういうものを運搬する係で、すぐ近くでこのアロンたち この祭司とすぐ近くで奉仕をしていた人です。ネタンなんですね。でなでネタンなんだけど、どういうきっかけでそうなったかというと、40年間さまよわなきゃいけないと宣言されて間もなくしてなんです。つまりそのリーダーシップとして失格だって話になったわけです。なんだよ約束の地に連れていくのに結局うまくいってないじゃないかと。これもね、格好の材料なんですよね。うまくいってない格好の材料ですですね。でそれでこうあの中傷をしてたわけなんで、不適格のように見えている。でこれをずっと学んできました。このコリント人の手紙で、例えばパウロは凱旋の列にこう、連なっている囚われた人ですね、覚えてますか。あの凱旋式の時に囚われてさ、こうあの、将軍が、征服したこの敵をですね、こう、ま、縄かなんかに締めてこう、で自分はそれに例えてたんです。自分はもう本当に悲惨なんだけども、実はイエス様の凱旋によって、だからこの将軍をイエス様に例えたんですね。そしてこう勝利がいつの間にかこう来ているんだということなんですね。自分は惨めであっても結局神の恵みの技が彼を通して広がっているわけですよ。不適格のように見えてもなんです。そしてあとは土の器、さっきから話してる土の器ダサいじゃん、しょぼすぎるじゃん。だってあの当時の土の器ってゴミ箱にも使うからね、だからなんだけど宝石があるんですよ。で次8節です。私たちは真理に逆らっては何もすることはできませんが、真理のためならできますと。でこれね、人たちの立場をよく説明しています。人たちが 権威や力を持っているのではなくて、彼らも真理に逆らっているのであれば、そんな力は与えられない、何もすることはできないんです。でも真理に基づくのであれば、どんなことがあってもその真理は明らかにされると。だから人たちは真理、大事なのは人が、なんていうかな、人じゃないとかそういう話じゃなくて、人が真理に服しているからこそいろんなことができるわけなんですね。でこれがね、罪の問題についてすごく大事になってきます。真理が全てを明らかにするということで、エペソの教会でいろんな争いが起こっていたときに、テモテに対してパウロがアドバイスをしました。第一テモテの5章の24節、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合も隠れたままでいることはありません、ということで、分かります。この隠れている罪であっても後で明らかにされるよと、真理は明らかにされるし、あとは良いことであってもね、このあるものは明らかだけど、なんか見えないでこう本当正しいことを行っている人は必ず隠れたままでいることはないよと、いうことですね。で9節です。 私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜びます。あなた方が完全なものになること、このことも私たちは祈っています。ね、私たちは弱くても強く、あなたが強ければ、これ、ね、本当にこう、なんちゅうかな、育てる心ですね。自分は弱くていいんだと、けれどもあなた方が強ければと、自分のことはほっといてっていう無視の心、親、信仰における親の心であります。でね、完全なものになることを祈ってる。急に完全なものって言うんですよ。で実はこれキーワードっぽいんですね。13章のキーワードの一つですね、完全なものになる。いきなりね、こう不完全だらけの彼に対して完全なものになるということを言ってるわけですけれども、完全という言葉は非常に誤解を受けやすいです。どういうふうに受け止めるかというと、100点満点、1回もミスを犯さない、これが完全というふうにね、イメージがつくし、読んだ時結構引っかからなかった、ここね。でもギリシャ語のもともとの意味は整えるっていうのに近いです。何かを整える、例えばある国と戦争をする、戦う準備を十分に整えましたっていう時の整えるですね。でなんとマタイの4章の21節では漁師たちが網を繕ってるっていうのも同じギリシャ語なんです。だからイメージかなり変わりますね。でパウロが言ってるのは、こう解説しますよ。こんな感じです。キリストの体が立て上げられています、今。ですね、で私たちも修法にね、キリストの教会の立て上げということで、エペソのこのキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となりますと。これが目標ですよということを、言っているわけじゃないですか。でこの立て上げが、行われていくわけですよ。イエス・キリストという土台が敷かれて、そして御霊の賜物を用いてですね、こう使い合っていく中で、私たちがこの神が住まわれる宮としてこう立て上げられていくということです。で建築の途中に全く関係のないものがバーンと入ってきたとします。で何かというと、その建築を一緒にやっていた仲間がですね、で皆さんね、これ何か分かんないけどさ、イエス・キリスト堂みたいなのをこれ作ってると、ね、でそれでこう一緒に動いてるわけで、動いてて、突然ね、こうなんかこうガンガンガンガンってやってる人に、お前こんなここにいる資格ないじゃんって言って、はぁってなるじゃん、資格ないじゃん、はぁって言って、それでわけのわ、本当わけのわからないことでなんか議論になっちゃってさ、争いが起こってさ、止まっちゃって、そして外部から来て、やっぱこいつはね、関係ないんだよこいつって、でボーンってこう煽ってくるね、あじってくるやつもやってね、もう全く停止してるっていう、 もうこれ早く解決して建物完成させようよってっていう感じですね。完全なものになりなさい。つまり今本当に実際にこのキリストにあって語っていないと、もうわけのわからないこと言ってるわけですよ彼らは。でこのせっかくこう立て上げられているにもかかわらず教会が、でそういうことを言って、そのなんか全然関係ないもので建築が中断してるみたいな感じだけど、完成させていこうよって、こう完全なものになりなさいって、そこに向かってやっていこうよって、なんか全然関係のないことで取り組む、なんか振り回されることやめようよって、取り組んでいこうよって、本当のことに、正しい目標に向かってということなんですね。サッタンって言っていいかな、わかんないけどね、その注意散漫って本当気をつけた方がいいですね。注意散漫、本質では全然ないことで、結構ムキになって取り組みやすいからね、そういうのってねだけどもそうあってはいけないということですね。でそういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が言った時に主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取らなくても済むようになるためです。この権威が私に与えられたのは立てるためであって倒すためではありませんと、まあ第二の手紙今こう書いてるじゃないですか。で誰かに先に持ってってもらうわけですよ。でパウロはちょっと猶予を持っていくわけですね。でそれが、厳しい処置を取らなくても良いようにするためだと。で、この立てるためであって倒すためではない、さっきから話してますね、立てるためであって倒すためではないんです。とてつもない力が与えられているからこそ、それをあえて用いないという、なんちゅうかな、こと多いですね。例えば簡単に言うと、警官のおまわりさん、日本のおまわりさん、どうですか、必ず銃を携行してますね。で見たことありますよ皆さん、なんかね、マクドナルド行ってちょっと、出してって言ってね、お金出してくださいよっていう、お金なんかいいよ、ほらほらほらほらとかで言ったらさ、飯食いたいからこう出したりとかさ、絶対しないよね。で日本のおまわりさんすごく真面目だから、ものすごい厳しいね、規律と法律があるんだよね、あれね、銃傾向についての。でもうこういうふうに襲ってきて自分が害受けててもこれダメなんだよね。違う方法でやって、命がやばいっていう時だけですよね。あるいは他の人にバンバン撃ってる人がいて、そしてもうそれをやめさせなければ、英語だとニュートラライズ、なんていうのかな日本語で、やめさせるか、まあ、いわゆる殺さないと、殺さないと他の人どんどん死んでいっちゃうみたいな、でそういう時に使うわけじゃないですか。でそういう時じゃなかったらどうします？落とし物ありましたとかってさ、ああそうですかありがとうございますとかね、ここに書いてくださいとかさあと道分かんなくて、なんてどこにどうやって行けばいいんですか、ああっちねとかってさ、あと酔っ払いの人がいて、おいどうしたんだよどうしたんだよとかって、これトントントンって叩いたりしたから、そういうことをしてるわけですよね。立てるためであって倒すためではないですよって。でこれはですね、今、まあ、分かりやすく話したんですけど、霊的には皆さん一人一人に与えられてます。恵みが与えられてます。知識が与えられます。賜物が与えられます。でそれらを人を倒すために使ってはダメだよってことです。でこれね、やっちゃい、やっちゃうんだよね。でね、さっき成長するって何ですかっていう質問を受けたんだけど、与えられた知識を立てるために使うっていうのは成長かなあ、これいい定義だね。何かっつったら、今自分でも失敗してることって言って、もう頭にどんどん今浮かんじゃったんですよ、ね、こうもうなんかわけのわからないさ、この聖書のさ、なんか言葉使ってさ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこう書いてきたりとか、そしたらもういかに間違ってるかっていうことを論破してあげようって言ってね、そしてこうやりね、これ昔やったと思う、確かだけど今は本当嫌い。聖なる御言葉が、聖なる言葉が汚れる感じ、気持ち、神の言葉を 議論の手段に使う、相手を倒すため、倒したところで一体どうするのよって、意味ないじゃんって。目的は何か、立て上げていく、徳を高めていく、教会が立て上げられていく、または互いに徳を高め合っていく。であえて使うとしたら、本当にさっき言ったように狼が来た時ですよ。でもうこれは罪だって分かる時ですよ。これは過ちだって戒める時ですよ。でそういう時はもう僕が怒るとやばいってあるかもしれない。本当に怒る時、本当怒ります私も、まあ、説教の時に少し出るね少し出るじゃないですか。なんだっけ、あの救いについて、なんか僕今思い出すのが、あの救いについてさ、この人が救われてるとか地獄に行ってるとかなんだかって議論をするとかさ、ね、そういうことをやる、ね、あの人はこういうことを過去にやってたから、いや地獄だとかね、でそういうことを言う時はね、もうね、怒りカンカンに、もうその感情じゃないんですよ、霊の憤りが覚えますね。救いって何ですか。今日学んだ、朝さ学んだけど、裁きとか救いってどこの領域ですか。誰の、神の領域なんですよ。神聖な領域なんですよ。そこにどかどか入っていくんですよ。神が決めるんですよ、天国に行くのか地獄に行くのかは。裁判者は神なんですよ。今怒り始めたでしょ。こういう時に使うんですよ。守るため、偽りから、こういうもうクリスチャンでとてですね、陥る過ちからは。だからイエス様も怖い時あるでしょ、パリサイ人と話す時。あの他のさ、なんだかほら、長血を患う女とかさ、なんかあのね、あのだっけ、ヤイルの娘とかさ、優しいじゃん。だけどパリサイ派の人とかさ、もう辛辣もいいとこだよね、論難するよね、イエス様ね。でそれはだから、あのつまずきを与えてるんですよ、その周りの人たちに。でそういう時ですね。で次いきます。最後に、兄弟たち、喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますと。まあ、最後の言葉なんですけど、喜びなさいですよ。これがね、もう一回工事再開、ね、イエスキリスト堂の、ね、建物の、ね、工事再開は何ですか。まず喜んでね、喜びがある。次に完全になりなさいって、だからほら工事再開しようよっていう意味ですね。で慰めを受けなさい、これが教会の姿でしょう。慰めを受けるんですよ、苦しみの時に慰めを受けるんですよ、ね、で思いを一つにしなさい。勘違いする人いるんだよね、正しくなることが教会だと思ってる人がいる。ブー皆さん怖くない、正しくなんなきゃいけないって。その正しさが教会の目標になったら、もうここでね、バッサバッサ切り合うよね。一つになるんです。でどうやってやるかって、まあ、たくさんね、このエペソ書とかで、御霊の一致を保ちなさい、忍耐を尽くしてってね。それ忍耐必要でしょ。考えが合わなかったりさ、なんでこの人はって、いやいやいや、主にあってね、この人いる、本当に愛すべき、ね、あの兄弟姉妹だと。で耐え忍ぶですね、とかね、本当にそうすると本当にもう神様から愛情が生まれてきて、本当に愛していくってね、それ御霊の愛じゃないですか。でそれで思いを一つにしていく、平和を保ちなさい。何も悪いことないのに、なんかつまんなくなって、こう争い仕掛ける人っているんで、これ信玄にもあるけど、何にもないのに争いをなんか対立点を生ませようと、やめなさいと、平和を保ちなさいと、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。いいよね、愛と平和の神がいてくださると。全てが愛ですね。この第一、コリントの13章学びました、愛が最も優れているよと。この愛と平和の神があなた方と共にです。これが立て上げられるっていうことです。これが立て上げられる、これが工事中ですよ、工事。 ね、喜ぶ完全になる、このならこのイエス様を完全なるイエス様を求めて歩んでいく、慰めを受ける、思いを一つにしていく、平和を保っていく。なんかすごい単純ですよね。あ、なんだこのなんかちっちゃなことじゃないね、なんかクリスチャンとしてどうなのかなと思っても、でもこれリスト見てさ、いややっぱ慰め受けたよな今日教会でって、あみんななんか同じようなこと考えてたよなってね、思いが一つになってるなって、で平和、あなんか本当に今日は平和が、平安が楽しめたなって、もうこれでいいんだよ、これが教会だよ、他に何あるのって、愛と平和の神がおられるっていうことがもう言ったらもうここでもうこういう時に使うよね、完璧だよ完璧、ね、そして聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、すべての生徒たちがあなた方によろしくと言ってます。これを文字通り実行しなさいとはこの日本の文化の中では私は言いません。これをやったら多分私は犯罪者として、この特に異性の方々にですね、姉妹の人たちにやったら犯罪者として捉えられてしまいますが、そうではない国々はかなりたくさん今でもあります。中東はそうですね、皆さん見たことあります？このニュースとかでこの中東の指導者が集まるともう必ずこう頬にキスしますね、であと地中海沿岸ですね、あっちのほら南ヨーロッパの人たちとかギリシャとかですね、多分やってると思います。ロシアの方も確かそうだったかな、旧ソ連圏の方たちもこうやっています。だからで昔はもっともっとあったと思いますよね。だから全然そういう聖なる口づけたるようにこのロマンチックなものは何一つない、いやむしろ聖なる口づけと本当にこう親愛、兄弟姉妹としての親愛を込めた、まあ今で言ったら握手ぐらいかな、握手ね、まあ男女の間でもできるじゃないですか日本の中で、まあちょっとねこう躊躇する部分もあるかもしれないけれども、まあでもできるよね、うん、で本当にそうやって親愛を込めて、この挨拶を交わしなさいと、で全ての生徒たちがって言ってます。でこれね実は第一コリントの1章の最初のところに戻るんですよ、テーマが挨拶のところで1章の2節で、このコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人とともにキリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へと、すべての人のっていうのを すごい強調してる。なぜかというとコリントの人は分派主義が流行ってて自分たちのことばっかり考えてたんです。でこれがもう教会の標準にもある関わらず、パウロは全ての教会の監督をしていて、そしてこれはもう教会の標準で、もうパウロはそういう中で認められているにもかかわらず、コリントだけがね、あれだけ手塩をかけて育てているコリントだけがわがままになってた状態で、自分のことしか見てなかったんですよ。だけれども今ここで、全ての生徒たちがあなた方によろしくと言ってます。だから私たちね時々ちょっとね頭を冷やすじゃないんだけど、なんつったらいいかな、それいい言葉じゃないな、なんつったらいいかな、ちょっと立ち止まって、私は世界でイエス様の名を呼び求めている人たちと同じなんだ、生徒なんだって、ね、清められて清いものとされて、でその人たちと一緒なんだって、でちょっと思い起こす必要がある。でだからこれね、なかなかねこうね、なんちゅうかな、自分の生活で精一杯だし、こうなんかあんまりこう考えないでしょ。ちょっと考えてみるといいですね、うん。僕は大好きなんですね、こうフェイスブックにしても何にしても、こうニュースにしても、他の国のクリスチャンどうしてるのかって、うん、とか他の地域のクリスチャンどうなのかって、彼らと一つなんだなって。僕たち祈り会では世界のためにも祈りますね、ですね、でいろんな教会の人たちのこともお祈りするし、でね、つい最近はもう今も続いてるけど、ウクライナの兄弟姉妹のためにお祈りするじゃないですか。やっぱ自分のことのように嬉しいですよね。例えば前から話しちゃってるけど、何人もの宣教師さんいるんですけども、ベンジャミン・モリソンさんっていうね、このウクライナの中部にある教会ですよ、もう数十人の洗礼希望者がいます。ここ3ヶ月だけです。つまり戦争始まってからです。嬉しいでしょ、嬉しくない、みんなね、嬉しいよね、本当涙出るほど嬉しいよね。神は全てのことを益に変えてくださる。 サタンが王座にいるんではなくて、イエス様が王座にいてくださる。イエス様は勝利者です。ですね。本当にそのことを、死んでも構わないんだって決断した。で、そこのご夫婦がね。だって死ぬのってもう70年後か50年後か分かんないけど、いつか死ぬんだからって。ね。だったら今こう与えられているものを主のために生きていこうってとどまったんですね。でそれでこれだけの人がこうどんどん難民が来るので、ちょうど真ん中なんですね。こっち西部に逃げようとする人、東部今激しいじゃないですか、まあ、最初から激しかったけど、どんどん逃げていく中間のところでこの働きをして、それだけの実が結ばれているわけですね。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っていますということです。それで最後、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように、これ祝祷と呼ばれる有名な言葉ですね。実は午前中の礼拝でもここの祝祷を持って終わりましたけれども、祝福する祈祷です、祈りですですね。で旧約聖書で有名なのはアロンがこう祝福しなさいという、この祈りで、私もよくそれを使いますね。民数記の6章ですね。そこもね、3回3拍子なんですよ。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますよね。これ一つでしょ。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。2つ。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。でこれヘブル語で聞くとね、本当ね、なんか気持ちよくなるね。本当に気持ちよくなるというか、本当祝福されてるなって思って。でこのね、ブレッシングっていう歌もね、こうそれを歌っている歌がね、世界中でも歌われていて、日本語でも歌われてますから、ブレッシングってね、YouTube でタイプしてね、英語で、そしたら50カ国語でこう歌っている歌があります。でこのアロンのここの祝祷を歌ってるんですね。ぜひ聞いてみてください。で新約聖書はここになるんですね。この主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、まず三位一体、これほどはっきりしてるところないんですけど、ところこの三位一体がはっきりしてるところないし、他にもね、このパウロの手紙っていうのは父、そして子、聖霊、ここね続けて出てくる。そして洗礼を授けるとき、バプテスマを授けるとき、どうですか、父、子、聖霊の名によってバプテスマを授けなさいと言いますが、あの名というのが複数形じゃなくて単数形なんですよ。 The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The name, ズじゃないんですよ。3人いたらネームズじゃないですか。だけど一つなんですね。父なる神と子なるキリストと、そして聖霊なる神は、ね、3つの神のように見えるけども一つで現れるんですね。説明できません。そう信じるしかないです。でここではイエスキリストの恵みですね。恵み、カリス、好いてくれてます。皆さんのことイエス様がただ好きだから皆さんを好いている。本当に愛しておられます。いや、なんかよくしたらじゃない、ただ愛しておられます。神の愛です。まあ同じですね。神も皆さんを愛してやまないからイエス様を私たちに送ってくださいました。そして聖霊の交わり、この父と子のこの交わりを聖霊によって私たちに与えてくださっている、この交わりですね。あなた方すべてと共にありますようにということです。ついに終わりましたね。はい。でね、この聖書って本当に興味深い。この次はガラテヤ人への手紙、これ予告編ですけれども、つながってるんですよね。パウロが偽使徒だっていうふうにバッシリ言った、異なる福音、別の福音だというふうにバッシリ言った、その中身が書いてありますですね。厄介な異端が使徒たちの時代に、まあ、主に3つあるってお話しましたけれどもね、その、まあ、大きな1つがユダヤ主義というものですけれども、これをね、じっくりと見て、恵みの福音であると、神の恵みによって私たちが救われているんだというところですね。行いを付け足すんじゃないよという、それによって救われるんじゃないよという、とっても大事なところです。私もね、何度何度も読んでますけどね、深すぎてね、どうしようかなって言って今悩んでますのでね、皆さんお祈りください。私の準備のためにね。ではお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたがこのようにして素晴らしい祝福を最後に与えてくださいました。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にありますようにと、本当に祝福してくださったことを感謝いたします。 どうか本当にその祝福がいつまでもこの1週間もありますようにお願いいたします。そして教会が立て上げられ完全なものとなりますように、このこともお祈りさせていただきます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。